妄想キャスト、
まあ、とあるラジオ番組から聞いた話でね、なんかちょっとびっくりしたことがあったんで、ちょっとここで喋ってみようかなと思うんですけども、いわゆるラブホってあるじゃないですか。いわゆるラブホテルね。まあ僕の年代からするとね、もうラブホテルイコール、まあ、男女のまぐわいをするところ、どうしても性欲が抑えきれないカップルが親の目を盗んでこうラブホテルに入るっていうね、そういうものから、あるいはね、こういけない不倫関係みたいなね、そういう男女がこう世間の目を気にしつつそういうラブホテルに入ってこっそりとふんふんとするっていうね、そういうイメージがどうしてもあるんですけども、でもそのラジオ番組の情報からするとどうも今そのラブホで女子会をするというムーブメントが 2,3 年前ぐらいからあるというね。女子会、つまり女の子のお友達がもうこうワンサカーと集まってみんなでわしょーいて楽しもうという女子会ね、それをラブホでやるっていうのは、いわゆるちょっと僕的にね、つい想像してしまうのが、いわゆるなんていうんですか、ゆり的な、女の子同士でちょめちょめしてっていうね、なんかそういう世界をね、つい想像してしまったんですけど、どうもそういうわけではないらしいですよね。ちなみになんかこういうラブホテルでこう友人同士でこうパーティールームとして使うという動きっていうのは、すでにもう15年か20年ぐらい前からあったらしいんですよね。それこそカラオケとかもあるし、ゲームもできるし、まあいろんなこうルームサービスとかも結構ついてたりしてね、さらに言えばこう4人1組で6000円ぐらいから泊まれるっていう、結構格安なんですよね。でしかも泊まれるから終電が気にならないと、もういくらもこうパーティーが盛り上がりすぎて、でもそれでは、ああもうそろそろ終電だ、帰らなきゃいけないっていう風になんかついね、後ろ髪を引かれつつ解散っていう、そういう心配もなくなると。でさらに言えば、もう後片付けってやつはみんなホテル側がやってくれるからね、家で飲み会するに比べて非常に楽だと。あ、なるほど、あ、そういう発想もあるのかっていうのはラジオ番組聞いての僕も思ったんですけど、でそのね、なんかラブホテルのね、場所によってはスイーツブッフェみたいなものをね、設置してあって、いくらでもスイーツが食べ放題で、さらに言えばね、その無料コスメなんていうものもなんかこう設置してあるとこあったりするね。まさしくね、もう、ま、こう本当に女子会、女子のための、もう女子がもうこれ好きでしょ、女の子これ好きでしょっていうものをね、もうこうとことん取り寄せてあるっていうのが今のラブホテルのねサービスらしいんですよね。でしかもね、こう各部屋に結構大きなお風呂が設置してある、ジャグジー風呂、なんか話によれば4人か5人ぐらいは軽く簡単に入れるぐらいのね、大きなねジャグジー風呂がねついてるっていうんですけど、ここでね、まあ女子同士でね、こう裸でね、わははーってそのお風呂に入ったりするっていうね、その絵を想像するだけでなんとなく、まあね、おっさんの私としてはね、なんかこう悶々とする場合ものがあるんですけどね。あ、女の子同士が裸になってね、なんかそんな大きなお風呂でね、まあいいや、って言いますかね、もうそもそもこのラブホーテルっていうのはさ、大抵お城の形してるじゃない。お城の形というか、なんか洋館みたいなね、どっかのこのヨーロッパの方のね、どっかのこう湖畔のそばにあるような、なんか古城みたいなね、ああいう姿をしてやるっていう、辺あたりからして、まあイメージとして浮かぶのがこうディズニーランドのシンデレラ城みたいなね、まあそこからして、なんかこう、そうそう、あ、そういう感覚で女の子は今そのラブホテルを利用するのかと、まるでディズニーランドみたいなこう夢の世界、夢の国にお出かけして女の子同士でキャッキャッキャッキャッと遊びたいっていう感覚で行くのかと、そもそもこうラブホテルっていう言葉自体がもう死語になりつつあるって言いますか、 もう1980年代頃からそれこそもうあのエッジ目的としてもともとラブホテルで設置してあったであるあの回転ベッドとかね、なんとか木馬あるいはスケベなチェア、あスケベ椅子ね、そういうものが大抵設置してあったんですけども、もう1980年頃からそういったものも取っ払ってもう普通のホテルみたいな、ネーミングがブティックホテルというものに変わっていったと、そういう動きがもうすでにあったらしいんですよね、ラブホテルではなくてブティックホテル、で1990年のもうバブルの頃になってくるとこのブティックホテルに日焼けサロンがついてきたりとかスポーツジムなんかもついてきたりね、で場所によってはなんか大きなプールがついてたりしてるね、なんかこれ高級ホテルみたいなね、うん、響きになってきてるんですけどね。でもなんかちょっと僕ふっと思い返すと、あそういえばアメリカのモーテルとかでもねよくこういうねモーテルごとに必ず大きなプールが確かついてたような気がするから、あこういうところからアイデアを得たのかなとかって思ったりもしたんですけど、まあそんな感じでね、まあいわゆるもうラブホテルではなくてブティックホテルという呼び方をしなきゃいけないと、まあこの辺あたりで僕がねあの思い出すのが私の大好きなラジオ番組 TBS ラジオのライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル、これをねいつも僕ポッドキャストで聞いてるんですけどね、まあそこのパーソナリティの歌丸師匠がね、まあ、それこそ4年か5年ぐらい前にこうこの番組内の1コーナーとしてやっていたザ・ギマンっていうね、このザ・ギマンというコーナーどういうコーナーかと言いますと、まあ一つ例を挙げるとお手洗いというネーミングね、いわゆる普通のトイレですよ、このトイレをわざわざお手洗い、お手手を洗うところですよっていう言い方するところに欺瞞だーって言ってね、噛みつくという、何が、まあ、手洗うとこやないか、まあまあ、お手洗いって言うときにはそこはんことかちっことかするところだろうかと、それをなんでわざわざそんなお手洗いなんていうか上品な言い方しやがってんだよ、俺たちはそんな言い方に騙されないぞとかっていう風に、まあそういうコーナーあの僕結構好きだったんですけどね、そこで結構代表的に使われていたフレーズっていうのがそのブティックホテル、何がブティックホテルだよと、所詮はラブホテルやないかと、男と女がまぐわう場所やないかと、それを何わざわざブティックホテルみたいななんかそんなこじゃれた名前に買いやがっ って俺たちはそんなネーミングに騙されないぞっていう風にそのあの文化系ボンクラ男子の我々はね、そういう風に吠えてたっていうねその番組のコーナー内でね、っていうのをちょっと思い出したんですけども、でもいやブティックホテルというこの名前実は欺瞞ではなかったと、はい、もうすでにもうその頃からあのもうエッチ目的じゃなくてそういうパーティールームとして使われているっていうムーブメントがその前からあったっていうことは、まあ、いわゆる我々ボンクラ男子の方が間違っていたということがそれで分かったっていうことでね、なんだろうね、もうかつては男女のまぐわ場所だったそのラブホだったのが、まあ、今ではその友人がこう夜通しでパーティーズをするブティックホテルに変わりつつ、そうなってくるとね、まあ私みたいにねもうアラフォーでもう人生のねあの後半戦に入ったような私にとっては、一応家族大事ですんでね、ですんで家族を大事にするイコールそういうブティックホテルとかに行く相手もね、あのなんで急にこんなところでしどろもどろになってんだ俺は、あのね、まあ、とにかくあの私としては、まあ、今までの人生の中でねラブホにね全く縁のない人生だったですし、残りの後半もねラブホとね全く縁のない人生なんだろうなっていうふうに思ってたんですけども、こういうふうになんかこう変貌していくとなると、ひょっ としたら僕自身もこう家族でブティックホテルにお泊まりして楽しむっていう、そういう時代がひょっとしたらこの先あるかもしれないなっていう、こう一つの巧妙なんかね、光の筋が見えてきたなっていうねそこまでして別にラブホに行きたいわけじゃないんですけども、ね、まあでもね、まあ娘や息子もね、まあそんな時代になってくる頃にはまあそれ ね、あの思春期真っ只中になってくると思いますんでね、まあその頃になってね、あの家族でねブティックホテルに行くっつったって、お父さんと一緒に行きたくないっていうね、あの言われるがオチでしょうからね、まあせいぜい行ってね、あなんかこう変わってきてさ、なんかそれこそブティックホテルの中にもね、なんかこうアトラクションがねもっと増えてくるような感じになったらね、どこのディズニーランドのね、なんか、ビッグサンダーマウンテンみたいなジェットコースターとかね、あのメリーゴーランドみたいなものがこう設置されるようになったらなんかねこう行けるような、うーん無理あるかなね、そうね、まあそれこそね、うちの子供たちが成人になって結婚して孫ができてね、まあ、僕も、まあ、妻とね、あのおじいさんおばあさんみたいになってこう孫を連れてブティックホテルに行くみたいなね、でね、あのあーなんか孫たちが会えたところで遊んどるわね、あおじいさんおじいさん、こんなところにもなんかちょっとしたアトラクションがあるわよ、私たちもこれでちょっと試してみませんか、あおばあさんいいないいな、じゃあこのアトラクション試してみようかって言って、あのおじいさんおばあさんでね、かなちょんとね回転ベッドに上に乗ってね、あのくるくるくるって回ってるね、そこのところでねお互いにこう正座で向き合いながらね、あー楽しいわねこの回転ベッドっていう風に楽しむっていうね、まあそういう時代がね未来にやってくるかもしんない、ということをね、想像してみたんですが、どうですかね。はい。というわけで、もういい加減いいかな。まあ、というわけで、今回の妄想キャストは以上でございます。それではまた。